伊万里第687号2011年5月号です。空を見上げると緑の風をお腹いっぱい受けて、まごいやひごい吹き流しの色とりどりの鯉のぼりが元気よく泳いでいます。未来からの預かり物、子どもたちの健やかな成長を願うばかりです。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は3月20日市民センターで催されたパパと一緒にパンを作ろうの写真です。お父さんたちに見守られながら真剣な表情でパン生地にクリームを絞る女の子。きっとおいしいパンが焼き上がったことでしょう。今月の主な内容、特集婚活しませんか。インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展となっています。
特集婚活しませんか。婚活という言葉を最近よく耳にします。これは結婚活動を略した言葉。全国的な晩婚化の進展や未婚者の増加に伴い、結婚に向けて積極的に活動する婚活が必要な時代になりました。このようなことから伊万里市では昨年4月に婚活応援課を設置し、結婚に関する相談業務や出会いの場の提供など、市内の独身者の婚活支援に努めています。今回の特集では、結婚を取り巻く状況や市の婚活推進の取り組みなどを通じて結婚について考えます。なぜ結婚していない人が増えているのか、また結婚の良さとは何なのかを改めて考えます。国勢調査の結果に基づいて市が作成した資料によると、日本の生涯未婚率が上昇しているのが分かります。生涯未婚率とは、50歳までに一度も結婚したことのない人の割合。平成17年には男性の約 16%、 女性の約 7% の人が未婚です。伊万里市の30歳40歳代の未婚率も男女ともに上昇しています。今後も未婚者はさらに増えていくものと予想されます。なぜ結婚しない人が増えているのでしょうか。これは社会情勢の進展に伴い、結婚を取り巻く環境や結婚に対する考え方が大きく変わってきたことが考えられます。現代ではコンビニや外食産業の普及などによって、一人暮らしでも不便を感じなくなりました。自由に行動できるといった独身特有の気ままさなどもあり、結婚したいと思わない人もいるようです。親と同居している若者も、家事や洗濯など身の回りの世話を親に依存してしまいがちです。親もその状態を気に留めない場合が多いことも原因の一つだと言われています。いずれは結婚するだろうと考えている人も多いのではないでしょうか。晩婚化が進んでいる今、周りが結婚していないことによって、若者が結婚に踏み出さないため、未婚化に拍車がかかっていると考えられます。一方で、結婚することのメリットは何でしょうか。市内の既婚者の供養を聞いてみると、精神的な安らぎの場が得られる、自分の子供や家族を持てる、二人分の収入が得られるなどの答えが返ってきました。精神面や経済面などでお互いに支え合っていることがわかります。自分の人生をかけがえのないパートナーと一緒に歩むことは素敵なことです。今一度結婚の必要性について考えてみてはいかがですか。市内の既婚者に結婚について一言インタビューしました。金婚式を迎えたベテラン夫婦、大坪町松尾 松道さん、初子さん。私たちは見合い結婚でした。その頃はほとんどの人が見合い結婚で、遅くとも30歳ぐらいまでには結婚していたと思います。誰もが貧しかったので、早く自立する必要がありましたね。夫婦共働きで4人の子供を育てました。昨年、私たちが予期せぬ事故に遭った時、子供たちに随分支えてもらいました。本当に感謝しています。家族は私たちの宝だと実感しました。あっという間の50年でしたね。夫婦でお互いに助け合ってきたことが長く続いた秘訣だと思います。入籍したばかりの新婚夫婦、大坪町の井上正隆さん、義佐さん。5年半の交際を経て3月に入籍したばかりです。出会いは共通の知り合いからの紹介。交際中はお互いにこの人と結婚するのではと思っていました。二人とも仕事をしているのですが、家に帰ってお互いの顔を見るとほっとします。周りの友人や知り合いなどはまだ結婚しない人が多いですね。やはり皆さん出会う機会が少ないのが原因だと思います。時には喧嘩をすることもありますが、これからは明るい家庭を一緒に築いていきたいと思います。子供は男の子と女の子の二人は欲しいですね。なぜ婚活が必要か。結婚という選択をしない人がいる反面、異性に出会う機会がないなどの理由で、結婚したくてもできない人も増えています。日本の結婚形式は見合い結婚が中心でした。戦後、恋愛結婚が徐々に増加しました。恋愛結婚といっても、職場や地域など比較的狭い範囲で出会った相手と早い段階で結婚していました。現代では人間関係が希薄になったことや、見合いを段取りする人も少なくなったことから、異性と知り合う機会が減ってきています。理想的な相手と偶然に巡り合うことを待っていても、身を結ぶことは現実的に少なくなりました。誰もが結婚に向けて積極的に行動しなければならない時代になってきています。婚活に取り組む必要が生じてきたのです。結婚は本来個人的な問題ですが、人口減少が進む伊万里市にとっては、当事者だけでなく、地域の将来を左右する大切な問題であり、市も関与すべき課題だと位置づけています。このようなことから、結婚活動を支援する専門部署として、昨年4月に婚活応援課を新設しました。婚活支援相談員も配置するなどして、市内在住の独身者や、結婚後に伊万里市に住みたい人を対象に、婚活の推進に取り組んでいます。現在、民間団体や企業から推薦された13人で構成する、伊万里市婚活応援推進協議会や各庁の相談役として活躍する各庁婚活サポーターを設置しており、結婚に関する相談業務や出会いの場の提供など個人のプライバシーの保護に十分配慮しながら市内独身者などの結婚活動をサポートしています。市の結婚事情などを把握し、適切な婚活推進事業を計画・検証するのが、伊万里市婚活応援推進協議会です。会長の前田悟さんに婚活についてお話を聞きました。婚活に興味を持っていても、恥ずかしいなどの理由から一歩踏み出せない人も多いと思います。欧米などでは、交際相手を見つけるために積極的に活動することは、ごく普通のことなのです。日本でも婚活することがますます当たり前になってくるでしょう。皆さんも出会いの場を提供する婚活イベントなどに気軽に参加し、婚活を思う存分楽しんでください。最近は受け身の男性が多いようです。女性もある程度自分からリードしてもいいと思います。 理想の相手になかなか巡り合えないと思っている人も多いでしょう。好きなタイプなどは年を追うごとに変化します。いろいろなタイプの異性に目を向けることも大切。他の人の良いところを探すことは自らの成長を促すことにもつながると思います。現在婚活イベントを通じて6組のカップルが誕生しています。また登録者2人の結婚がそれぞれ決まったという報告がありました。いずれもお相手は登録者ではないようですが、なんともおめでたいことです。そのうちの一人は市の相談員さんが親身になってくれたおかげで積極的に取り組んだら出会いのチャンスが到来しました。意識しなければただ通り過ぎてしまっていたでしょう。気持ちの持ち方次第ですねと話していました。勇気を出して一歩踏み出せば素晴らしいパートナーが見つかるのだと感じました。若者などが結婚しやすい環境をみんなで作っていくこと、それが市民による婚活です。結婚について考えるとき、雇用や子育て支援など様々な社会状況が複雑に絡み合っていますので、未婚問題を簡単に解決することはできません。どうしたら結婚しやすい社会になるか、独身者をサポートできるか、職場や地域でも考えてみてください。また結婚して伊万里市に住みたいと思える町づくりも必要です。市民の皆さんが積極的に市政に参加することも大切なことだと思います。市民の皆さん一人一人の婚活によって若者の結婚という幸せが増えれば、それは皆さんにとっても幸せなことです。婚活はきっと伊万里市に活力を与えてくれると信じています。以上、前田さんでした。クリスマスパーティー、長崎ランタンバスツアーなどの婚活イベント参加者の声です。女性30代、市役所が行っているイベントなので女性の私でも安心して参加できた。男性40代、毎回新たな出会いがあるかと思うともっと早くから参加すればよかった。これからの婚活イベント、参加者を募集しています。5月22日春らんまんハウステンポス散策です。参加費はランチ代のみ。今後もクルージングなど多彩な婚活イベントを計画中です。ぜひご参加ください。婚活イベントの案内やカップリングの紹介などを受けるためには登録が必要です。現在登録者は約170人です。対象者は市内在住または勤務する20歳以上の独身者、日本国内に住所があり結婚後に市内に住む意思のある人を含みます。登録に必要なものは本籍地の市町村で交付される独身証明書などです。詳しいことは婚活応援課電話23-2950へお問い合わせください。まずはあなたも登録を。
インフォメーション伊万里。伊万里市消防団には警戒警備や訓練などさまざまな活動を行い、地域における消防防災力の向上において重要な役割を担っています。現在12分団1010人の団員が所属しており、その団員の中から各分団のホープを紹介します。はじめに団本部女性部中野美香さん、7年目を迎え応急手当訓練など消防団ならではの経験をさせていただきました。これからも女性の持つ強さと優しさで頑張ります。伊万里分団熊部隆久さん、地域に貢献したいという思いから入団しました。消防団の必要性を実感する日々です。地域密着型の消防団員を目指します。牧島分団岩政光平さん、体力にも自信があったので入団しました。ポンプ操作一つにしても戸惑う日々ですが、
地域住民の安全のため役に立てるよう頑張ります。大坪分団日渡し滝則さん、県市の招待訓練に連続して出場するという機会を得て、消防団員としての誇りと自信を持ちました。団員相互の親睦も深めつつ頑張ります。大河内分団野口昇さん、消防団活動は人生勉強の一つだと考えています。皆さんが安心して暮らせる街づくりに努めます。黒川分団田中明則さん、地域に貢献したい、何か役に立てないかとの思いで入団を決意しました。誇りと責任を持って消防団活動に励みたいと思います。旗津分団辻健介さん、消防団に入団して一番良かったことは地元に仲間ができたことです。訓練に積極的に参加したいと思います。南旗分団横田則正さん、自分たちの町は自分たちで守るという信念や伝統のもとに活動している消防団に賛同し入団しました。地域の役に立てるよう頑張ります。大川分団松岡健太さん、火災訓練はもとより水害などの災害に備えて活動しています。少しでも地域に貢献していければと思っています。松浦分団中村陽介さん、入団して9年、火災ゼロを目指し安心安全に暮らせる町づくりに努め頑張ります。二里分団浦川健二さん、昨年4月に入団し訓練で規律と団結力の大切さを学びました。これからは学んだことを現場で生かすことのできる消防団員になれるよう頑張ります。東山城分団西田哲也さん、昨年4月に入団しわからないことばかりですが一人前の消防団員になれるよう頑張ります。山城分団山本雅彦さん、一昨年は県消防総合大会に市代表として参加し市消防団員としての責任を再確認しました。消防団で培った経験を職場でも生かしていきます。以上13人を紹介しました。災害に強い安全で安心できる街を目指し団員とともに活動してみませんか。
インフォメーション伊万里を続けます。伊万里市では皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すためまちづくり出前講座を行っています。昨年度は実施回数113回、延べ5316人の参加がありました。対象は10人以上の団体、時間は午前9時から午後9時の間で2時間以内、場所は市内のみで、受講場所の確保は申し込み者でお願いします。講師料は無料です。この出前講座のメニューは高齢者福祉について、介護保険について、伊万里の文化財など66の講座があります。なおこの講座は苦情や陳情の場ではありません。詳しいことは男女共同まちづくり課電話 23-2115 へお尋ねください。住宅用火災警報器の設置期限は5月31日です。住宅用火災警報器は煙を感知したら自動的に警報音または音声を発し火災を知らせる機器です。就寝中などの気づきにくい火災の発生をいち早く知らせ、あなたや家族の大切な命を守ります。近年の住宅火災による全国の年間死者数は1000人を超え年々増加しています。死亡原因の大半が 逃げ遅れによるもので、就寝時間帯に多く発生しています。助かるためには、一刻も早く火災に気づくことが重要です。設置の義務化に伴い、悪質な訪問販売の事例が全国的に発生しています。市や消防署が業者に販売を依頼したり、消防署員が直接販売することはありません。おかしいと感じたときは、はっきりと断りましょう。購入の方法は、電気店やホームセンターなどで販売されています。価格は1個3000円程度です。住宅用火災警報器の普及率、全国平均は 63.6%、佐賀県平均は 53.2%、伊万里市は 68.5% です。これは昨年12月時点です。伊万里市では毎月1日を市民防火の日と定め、災害のない住みよい町づくりを目指しています。この趣旨に賛同する各事業所の協力により、民間防火団体として昭和53年に伊万里市防火協会が設立されました。現在では342事業所が加入しています。平成23年度全国統一防火標語、消したはず、決めつけないでもう一度。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。生き生きとした健康な生活を送るため、特定健康診査とがん検診を受けましょう。症状がないから自分は大丈夫と思っていませんか？定期的な検診は、あなたの体の変化を数値などで教えてくれます。また、日頃の食事や運動など、生活習慣を見直す絶好の機会でもあります。健康診査。各健康診査の対象者には受診票を郵送します。各町公民館や市民センター、指定医療機関で受診しましょう。なお、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は無料です。国民健康保険以外の健康保険に加入されている皆さんは、健康保険組合もしくは勤務先にご確認ください。がん検診。がん検診は医療保険の種類別に関係なく受診することができます。詳しい日程や実施場所などについては各家庭に配布している健康カレンダーや今後発行する市役所頼りなどでご確認ください。子宮がん、乳がんの検診の対象となる人に受診料が無料となるクーポン券を郵送します。この機会にぜひ受診してください。生活習慣病として代表的な糖尿病が全国的に増加傾向にあります。健康診査では糖尿病の早期発見と合併症の防止のため、受診者全員にヘモグロビン A1C の検査を行っています。糖尿病は知らぬ間に進行します。あなたもこの機会に健康診査を受診してはいかがですか？詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 までお尋ねください。5月は水防月間です。もしもの時に備えましょう。予知が困難とされる地震と違い、台風や大雨はある程度まで時期や規模を予測することができます。しかし、突発的な局地的豪雨のように予測が難しいのもあり、大きな被害をもたらすことがあります。これらの被害を最小限度にとどめるために、正確な気象情報の収集と 身近な環境変化に注意しましょう。洪水が起きた時の避難方法。無理に水の中を歩かない。無理は禁物です。水に浸かっていない場所で救助を待ちましょう。水中でも脱げない靴を選ぶ。素足や長靴は禁物です。紐で締められる運動靴を選んだ方が良いでしょう。幼児や高齢者の安全を確保する。高齢者や体の不自由な人は背負いましょう。幼児は浮き袋、乳児はベビーバスを利用して安全を確保して避難しましょう。移動は常に安全確認しながら。水の中を歩く場合は長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩きましょう。はぐれないようにお互いの体をロープで結んで避難しましょう。問い合わせ先、土木管理課、電話 23-2484。 佐賀県では県民の皆さんの安全安心を確保するための一助として、携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信するシステム、防災ネットアンアンを運用しています。問い合わせ先、佐賀県統括本部消防防災課、電話 0952-25-7026。 NTT では災害発生時に被災者の安否を気遣う通話が増加し、被災地への電話がかかりにくい場合に備え、災害用伝言ダイヤル171のサービスを提供しています。問い合わせ先、財団法人日本公衆電話会佐賀支部、バンバさん、電話 23-5019。 伊万里市では国民健康保険日帰り人間ドック脳ドックの受診を助成しています。今回から特定健康診察と同時に実施することで自己負担額が少なくなります。申し込むときは印鑑と国民健康保険証を持参してください。人数制限がありますので早めに申し込んでください。受診時には市が発行する特定健診受診票を医療機関に持参してください。費用は自己負担です。申し込み先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 平成23年度から国保税の課税限度額を変更します。今回の改正により影響を受ける所得階層については家族構成や年齢により異なりますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。
超雑感、塚部義和。まさかと教訓。人の一生には三つの坂があると言われています。上り坂、下り坂、そしてまさかです。今市内には100歳以上の方が28人おられます。長い人生の中には引きこもごも、楽しいことやつらいこと、運の上昇や下降、内的要因や外的要因に左右されることがあります。自分ではどうすることもできない予期せぬアクシデントや不慮の事故、つまりまさかの事態に遭遇することなく人生を送れることが長生きにつながるのではないかと思います。3月11日の東日本大震災は多くの住民の命を奪い、甚大な被害をもたらし、日本の歴史上未曾有の大災害となりました。ご冥福とお見舞いを申し上げ、被災者の支援と一刻も早い復興に向け共に頑張りたいと思います。 この大震災ではまさかが発生しました。いろんな災害はある程度予測できますが、想定外というまさかが現実的に起こりうることを実感しました。特に今回は地震に伴う津波が甚大な被害をもたらしました。津波といえば、私は約50年前に南米チリ沖の巨大地震で発生し、東北三陸地方を襲ったチリ地震津波を思い出しました。この時も今回と同じ地域で142人の尊い命が奪われています。私の家は海の近くにありましたので、津波発生をラジオで聞いた祖母が、子供は早く裏山に逃げろと大声で叫びました。私は妹を連れて裏山の高尾山まで登り、二つの海を見下ろしました。この時は津波の影響はありませんでしたが、津波といえば高台に逃げるという教訓が祖母の一言で未だに身に染み込んでいます。残念ながら今回の津波では高台に避難するのが間に合わなくて、多くの方が犠牲になられました。福島原発も震災の影響で放射能漏れが発生しており、原発の安全性が根底から揺らいでいます。伊万里市は玄海原発から10キロ圏外ということで、原子力防災の蚊帳の外になっています。しかし最短では12キロしか離れておらず、20キロだと黒川町の一部まで、30キロになると伊万里市はほぼ県内に含まれます。市民の皆さんの不安を解消するためにも、原発の安全性の確保と原発10キロ圏の拡大を訴えていきたいと思います。今回の大震災や津波で想定外のまさかは無視できないことと、昔の人の教訓の大切さを痛感させられました。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場。3月20日男性が家事に取り組むきっかけを作ろうと、パパと一緒にパンを作ろうが市民センターで開かれました。13組35人の親子連れなどが参加。父親の一人は、妻に任せがちな家事を少しは手伝いたいと誓っていました。2月22日東山城町で起きた車両火災の消火に協力した山口優子さんと前田正義さんに、消防協力者として3月24日感謝状が贈られました。2人はそれぞれ運転中にフロント部分から炎が出ている車を発見、現場近くの住宅から借りた消火器で消火活動を行うなど、被害を最小限に抑えました。4月2日、東日本大震災の被災地を支援しようと、国見台陸上競技場でチャリティー陸上教室がありました。これは伊万里出身で福島大学陸上部監督の川本和久さんが、義援金を募るために全国で開催しているものです。市内外からおよそ300人の中高生に、速く走るための秘訣を科学的に指導しました。この日の寄付総額はおよそ30万円でした。教育と文化です。みんなで考えよう、人権・童話問題。東日本大震災で被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。この巨大な災害は世界各国のメディアでも大きく報道されました。特に未曾有の災害に対し、毅然と立ち向かう日本人の姿が驚きと称賛をもって伝えられていました。空腹にもかかわらず食料配給の長い列に整然と並ぶ姿、損壊した家から救い出される際、 救助隊員に感謝をしながら他の被災者を気遣った人、家族が行方不明でも避難所でお年寄りの介護をしている人、家族を失った悲しみと疲労に包まれながらも報道陣の前で必死にこらえる姿、そして他人のせいにして言い争ったり、災害に乗じて金品を盗んだりすることがほとんどなかったことも報道されていました。このように外国メディアは巨大な災害に見舞われたにもかかわらず、我慢強く思いやりを忘れない日本人を称賛したのです。極限の状況下で被災者の皆さんが取られた行動はまさに称賛されるべきです。これからは被害を受けていない私たちこそが思いやりの心を強く持ち支援をしていかなければなりません。どれほどの長い時間がかかるかわかりませんが、日本人全体が心を一つにして被災地の復興に努力していきたいものです。森永太一郎王顕彰会が小冊子森永太一郎物語600冊を市に寄贈、前田ひねどぶ会長が4月19日に市役所を訪れ塚部市長に目録を手渡しました。この小冊子は社会科教育などに活用するため、市内小学校3年生全員に配布されました。前田会長はぜひ打ち読にも活用してほしいと話していました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その27、裏方の伊勢講。江戸時代、誰もが一生に一度は三重県の伊勢神宮へ参りに行ってみたいと思っていました。しかし伊勢参りには多額の費用と時間が必要です。そこで庶民は伊勢講という集会を定期的に行い、持ち寄ったお金を積み立て、旅費がたまるとくじなどで決めた代表者に伊勢参りをしてもらいました。伊勢講は現在では親睦のための宴会行事になっています。黒川町裏方では伊勢講をお正月、5月、9月の11日に近い日曜日に行います。宿と呼ばれる座元の家の床の間に天照大神の掛け軸をかけ、酒一升と一升マスに入った米を備えて神事を行います。その後の宴会では、最初に茶碗酒を一杯飲み干さないと料理を食べてはいけません。料理は混ぜ飯、煮しめ、お頭付きのアジの煮魚、かけあえにおひたしや漬物などがつきます。宴会の最後に一升マスの米に刺してあったくじを引いて次のまかない方を決めます。くじを引いて伊勢参りに行く代表者を決めていた名残をとどめています。
ほがらかページです。東山城町の小森浅野さんが3月20日にめでたく100歳の誕生日を迎えられ、130番目となる百寿メダルが贈られました。少し足が不自由なほかはお元気そのもの。長年両親が経営する飲食店を切り盛りし、働くことが好きでたまらなかったと昔を振り返りながら、歌が好きで今でも気がつけば民謡などを口ずさんでおられる。長生きの秘訣は好き嫌いにせずに何でもたくさん食べること。特に果物や甘いものが大好きで毎日食べるのを楽しみにしていると話されました。4月12日市内の各小学校で入学式が行われ、新入学児童571人へ黄色いランドセルカバーが市からプレゼントされました。ドライバーの皆さん、黄色いランドセルカバーを見かけたらスピードを緩めるなど、特に安全運転をお願いします。新1年生の皆さんも車に十分気をつけてくださいね。交通事故の防止に役立ててほしいと JA グループ佐賀が市にカーブミラーを寄贈。県内で1000基、伊万里市には82基のカーブミラーが贈られ、 市道や農道の合流地点や見通しの悪い場所などに設置されており、今後の交通事故の減少が期待されています。ドクターズアイ伊万里市立市民病院内科の吉村雅也医師。便秘や下痢で悩んでいませんか？ストレスの多い現代社会で急速に増えている過敏性腸症候群、今回はその原因や症状、予防法などを紹介します。過敏性腸症候群とは、胃腸に炎症やポリープなどの疾患がないのに便秘や下痢を繰り返すなど便通の異常があることを言います。主にストレスが原因で自律神経のバランスが崩れ、症状が現れやすくなり、真面目な人や内向的な人など精神的ストレスに弱い性格の人がかかりやすいことで知られています。主な症状、神経性下痢型、これは強い腹痛後、粘液性の下痢便が出ます。朝起きてすぐ、出かける前、出勤してすぐなど便意を催す回数が多いのが特徴です。痙攣性便秘型、腹痛を伴いウサギの糞のようなコロコロ便が水に浮かびます。抗体性便通異常、下痢と便秘を繰り返します。予防のポイント、まずは食事療法です。暴飲暴食は禁物、甘いものの摂りすぎやコーヒーなどの刺激物を控えて、水分を多めに摂り、野菜など食物繊維を含むものをたくさん摂るように心がけましょう。家族そろって楽しく食事をすることも大切なことです。また生活習慣の改善も重要です。十分な睡眠をとり、規則正しい生活と軽い運動などで気分をリフレッシュすることも効果的な方法です。過敏性腸症候群と診断された人でも、食事療法や生活習慣の改善に取り組めば、およそ7割の人が回復すると言われています。便通異常に悩んでいる人は、まず医療機関に相談してみましょう。また便秘や下痢、腹痛など似た症状の場合でも、大腸がんなどのような深刻な病気が潜んでいるケースがありますので、症状が悪化する前に早めの受診をお勧めします。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は山城町くすくにお住まいの橋口信行さん、里子さんの長男元木くん、3歳3ヶ月。僕はパパとウルトラマンごっこをするのが大好き。もっと強くなるためにママが作った煮魚をたくさん食べるぞ。今お風呂でひらがなを勉強中。覚えたら七瀬お姉ちゃんと絵本を読みたいな。お母さんから一言、かわいい表情や動作を見ると産んだ喜びを感じます。これからもお姉ちゃんと仲良くして大きくなってね。つぶらな瞳でちょっとはにかんだような笑顔の元木くん、早く絵本が読めるようになるといいね。ほほえみさん、大坪町白野の中島めぐみさん25歳。唐津市の雑貨屋コスタコートに4月から勤務しています。いつも笑顔でお客様と接するよう心がけながら楽しく働いています。ラッピングコーディネーターの資格を取得するため日々勉強中です。休日はいとこの家に赤ちゃんを見に行ってます。かわいい仕草を見ていると癒されますね。好きな食べ物はパイン、トロピカル大好き娘です。理想の男性は 私ができないことができたり、知らないことを知っている人に惹かれてしまいます。くっきりした目鼻立ち、明るい笑顔での接客にお客さんも満足されることでしょう。四季の歌。リラの町、青春の日の香りかな。リラの町、青春の日の香りかな。伊万里ホトトギス会、吉富千恵子さんの句です。集い来る友らにまずは香りよき、新茶井田さん、笑顔をも添え。集い来る友らにまずは香りよき、新茶井田さん、笑顔をも添え。白露短歌会、田中綾子さんの短歌です。
スポーツです。4月3日国見台陸上競技場を発着点に、歩きたくなる街伊万里ウォーク2011が開催されました。これは伊万里の自然や歴史に触れながら気軽に健康づくりを行おうとするもので、今年で6回目の開催。この日は市内外から487人の参加がありました。参加者は大河内山までを往復する秘王の里鍋島コース約12キロと、小伊万里文化の漂う市街地をめぐる小伊万里コース約6キロ、そして伊万里湾大橋など湾岸沿いをめぐる伊万里湾岸八亀コース約18キロの3つのコースに分かれてスタート。市内の名所を歩いて巡り、桜並木など美しい春の自然や景色を楽しみながらマイペースで歩きました。武雄市にお住まいの締野金吾さん103歳が約6キロの小伊万里コースを見事に完歩、来年も参加できるように頑張ると話されていました。第18回伊万里爽やかスポーツレクリエーション祭りが3月21日国見台体育館と国見中学校体育館で開催されました。この日はソフトバレーボール、インディアカ、ペタンクの3種目が行われ、約250人が参加しました。第26回市長期争奪各町対抗卓球大会が3月13日国見台体育館で開かれ、市内から9チームが参加しました。市民スポーツ。6月5日日曜、伊万里市民グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで行われます。町民スポーツ。22日日曜、西滝争奪東山城町民スローピッチソフトボール大会が8時半から東山城運動広場で、大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校で予定されています。
続いて暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。軽自動車自動車税の納期限は5月31日です。納付書は5月中旬に郵送します。早めに納めてください。軽自動車税の口座振替日が26日になりました。残高不足にご注意ください。また今年度から身体障害者などにかかる軽自動車税の減免対象を家族所有の軽自動車まで拡大しました。身体障害者など一人に対して1台限りで減免の申請期限は24日までです。なお、障害の区分や程度、使用目的により該当しない場合があります。 詳しくは市役所税務課電話 23-2148 へお問い合わせください。近年イノシシ、アライグマ、カラスなどの有害鳥獣による農作物の被害が深刻化しています。このため農協と市では佐賀県猟友会伊万里支部の協力を得て重機や罠による有害鳥獣駆除を行いますので、ご理解とご協力お願いします。有害鳥獣駆除期間は10月31日まで。注意点として、1、野山に入るときは目立つ服装やラジオを携帯するなど人がいることがわかるようにしてください。2、有害鳥獣の駆除をするためには狩猟免許や市からの許可が必要です。免許や許可なく罠を仕掛けた場合は違法となります。問い合わせ先、農業振興課電話 23-2557。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者によるポッポママの集い、ピクニックへ行こう。18日10時半から。場所は現地集合で桃の川親水公園。なお雨の時は中止です。5月生まれの終演前の乳幼児とその保護者によるお誕生会が25日11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里市戦没者追悼式が25日10時半から市民センターであります。問い合わせ先、福祉課福祉総務係電話 23-2120。 家庭内の揉め事、近隣とのトラブル、女性や子供、高齢者への虐待、差別などあらゆる人権問題に無料で相談に応じます。黒川公民館では6月9日10時から3時まで。担当は人権擁護委員の和島和則さんと原田直美さん。山城公民館では6月15日10時から3時まで。担当は人権擁護委員の金子義弘さんと泉澄子さん。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。 アナログテレビ放送は23年7月24日で終了し、デジタル放送に完全に移行します。屋内配線の工事が必要な場合もありますので、地デジ対応やテレビチューナーなどを早めにご準備ください。電波が弱いため視聴できない場合などは国の補助制度が適用されることがあります。詳しくはデジサポ佐賀電話 0952-276610 へお問い合わせください。博美会の日曜サロンが15日10時から市民図書館であります。講演時の講師は博美会監査委員の松原茂雄さん。演題は伊万里町における強制疎開について。参加料は無料です。問い合わせ先、博美会前川さん。電話 090-9586-3317。 第32回伊万里市美術展があります。会期は前期の部は 絵画と工芸で18日から22日まで、後期の部書と写真は25日から29日まで、場所は市民センター文化ギャラリー、問い合わせ先障害学習センター、電話22-1262。株式会社三光と伊万里ケーブルテレビジョン株式会社では、東日本大震災の義援金を募るため合同でチャリティーフリーマーケットを開催します。日時は14日10時から2時まで、会場は伊万里ケーブルテレビジョン株式会社屋外スペース、出店料は企業は1000円、個人は500円、なお出店料は義援金とします。問い合わせ先株式会社三光、フリマ係、電話23-5808。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、電気ポットのプラグを抜きましょう。問い合わせ先環境課生活環境係、電話23-2144。春の交通安全県民運動、期間は20日まで。スローガン、守ろう交通ルール、高めよう交通マナー。交通安全指導員からのメッセージ、山城町の山本一郎さん。4月が過ぎ、新しい環境にもようやく慣れたという人も多いのではないでしょうか。何事も慣れた頃に油断が生じます。通勤や通学の時など、交通安全への変わらない心がけをお願いします。500ml の缶ビール1本を飲んだ場合、アルコールの処理にかかる時間は平均4時間と言われています。2本飲めば8時間です。飲酒運転を防ぐための目安となるアルコールの処理時間をぜひ覚えてくださいね。次は募集です。爽やか講座受講生を募集します。期間は7月から2月まで、月1回8講座、会場は障害学習センター他で、内容は講話花を育ててみよう、現地研修、大村キリシタン史跡探検など。受講料は500円で、対象は市内在住の成人です。定員は70人程度、申し込み期限は6月17日。申し込み先、障害学習センター、電話22-1262。6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。詳しいことは、独立行政法人雇用能力開発機構佐賀センター、電話0952-26-9516へお尋ねください。5月の行事です。市民図書館、22日2時半から一般上映会、豚がいた教室。5月の休館日、16日、23日、30日と26日の館内整理日が休館です。5月の市民相談、市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で、秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士による相談は第1木曜10時から正午まで、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜、ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで、いずれも予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話23-2133へお申し込みください。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は 第3金曜9時から正午まで。予約制による年金相談は市民ロビー前1階面接室で毎週金曜日9時半から3時まで。予約の電話番号0955-72-5161。新商社相談市民ロビー前1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談福祉課社会福祉係で毎週月曜から金曜、ただし水曜を除きます、9時から3時半まで。女性相談毎週月曜と水曜9時から4時まで。相談電話番号0955-22-6763。面接相談は予約が必要です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 震災に便乗した悪質商法や詐欺にご注意ください。事例として、無料で耐震の調査を行うと自宅へ訪問し、不要な工事を契約させる、義援金を振り込むよう依頼するメールやはがきを送りつけ、個人の銀行口座に振り込ませる、公的機関を名乗り電話や自宅を訪問して義援金やネックレスなどの貴金属を求める。なお、契約トラブルに関する相談は市消費生活センターまで。義援金詐欺にあった場合は警察に相談しましょう。消費生活センターの電話 23-2136。 伊万里警察署の電話 23-3144。
第28回国際アマチュア陶芸展伊万里2011。大河内山の伊万里有田焼伝統産業会館で春の窯元市に合わせて4月1日から10日まで開かれました。全国から一般の部に77点、子どもの部に358点、合わせて435点が出展されました。一般の部の鍋島大賞は佐世保市の川島紀美子さん、埋め込み家紋壺風化。子どもの部優秀賞は牧島小学校現在6年生の犬塚千里さん、長靴花瓶、つま先の部分を空洞にするのが難しかったですが、思ったより上手にできました。綺麗な花をたくさん飾って自分の家を明るくしたいと思っていますと話されました。今月の伊万里っ子しぐさ、あのね、今日学校でね、家族で楽しくお話しタイム。編集室から。4月から編集室勤務の新米職員です。まだ苗の段階ですが、日々の研鑽を栄養にし、実りの季節を迎えるため頑張ります。もちろんたとえ稲穂に育っても、神戸を垂れる姿勢は保ち続けていきます。震災後、日常の尊さを痛感しています。命があり仕事ができる今に感謝しつつ、より良い広報誌作りのため奔走していきますので、よろしくお願いします。4月1日現在の人の動き、男 27,649 人、女 3万105 人、合わせて 57,754 人で、前月より153人減っています。世帯数は 22,075 世帯で、前月より39世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。
みずみずしい新緑、野も山も若葉の美しい季節になりました。頬を撫でる風も心地よく、若々しい匂いがして、木々の命の息遣いを感じ、なんとなく力がみなぎってくるように思います。先日新茶をいただきました。まろやかで少し甘みがあって、 口いっぱいに広がるふくいくとした香りに至福の時を味わいました。あの日から2ヶ月が経ちました。言葉を失うほどの惨状に一日でも早く復興の手が差し伸べられることを祈らずにはいられません。東北の方々に比べ当たり前の日々の暮らしのありがたさを改めて感じる毎日です。